手術礼拝をと工藤元基伝道師の就任式を始めます。招きの言葉、詩編103編1節から2節を司会の者がお読みいたします。我は魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。司会の者がお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。新年度最初の礼拝と工藤伝道師の就任式に兄弟姉妹を招いてくださり、共に礼拝と就任式ができますことを感謝します。昨年度はこれまで経験したことのない無謀の中で不安と戸惑いのスタートでした。しかし神様は私たちの思いと必要をすべてご存知で、たくさんの助け人を用意してくださり、一度も中断することなく礼拝を捧げられましたことを感謝します。また私たちは新しいリーダーが与えられるようにと祈り続けてきました。同時に私たち以外のたくさんの方々にも祈っていただきました。神様の不思議な御業と導きによってこの日が迎えられています。この恵みを本当にありがとうございます。賭けの多い私たちですが、神様の示してくださる道を工藤先生夫妻とともに歩みたいと願っています。私たちの霊的な成長のために苦難や試練も与えられると思いますが、その先にある神様の大きな恵みを信じて歩むことができるように守り導いてください。何よりもまだ主を知らない多くの人たちに福音を伝える使命を果たすことができるように、与えられているそれぞれの賜物を用いてください。この地域に建てられたライトハウスキリスト教会が世の光、地の塩としての働きができるように、そしてどんな時も神様から目を離さず聖書の御言葉に固く立ち祈りながら前に進むことができるように助けてください。これから堀田先生からメッセージを取り継いでいただきます。聖霊様の働きが豊かに注がれ、神様の御言葉が一人一人の心に届けられますように、この礼拝が何よりも神様に喜ばれるものでありますように、またそのために奉仕する兄弟姉妹の働きを支えてください。時を同じくして全世界で行われる主の日の礼拝を祝福してください。この感謝と願いをイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは賛美242、褒め歌え主の御名を。Thank you. それではご一緒に主の祈りを祈りたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。主法の右上の方かスクリーンをご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。それでは賛美、キリストのため。 ここで少し換気をしたいと思います。窓を開けていただけませんか。聖書をお読みいたします。エペソ人への手紙4章の11節から16節です。新約聖書第3版の方は377ページ、2017年版は388ページです。エペソ人への手紙、4章11節から16節まで。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることはがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。小板先生から、生徒たちを整え主の教会を立て上げると題しましてメッセージをいただきます。
皆様こんにちは。今日工藤伝道師就任式の日に説教の奉仕に預かり、またこの出席が許され、私も光栄に思っております。またこの日を本当に喜び、私もまた多くの教会、東映教会もライトハウス教会もまた多くの教会が喜び、また私が今仕えております札幌聖書教会も心から祈って送り出してくださり、この日を喜んでおります。本来コロナ禍でなければ、もっと私たちの伝道師と迎えた平吹氏も工藤伝道師と良いお友達で来たいと言ってましたけれども、今回人数制限の上に来れない方もたくさんいらっしゃいますが、その方の思いも受け止めて心からこの時を過ごしたいと思います。一言お祈りします。天の父様、今日はライトハウス教会にとってもとても歴史的な日です。工藤伝道師が就任なさり、牧会者が与えられるという感謝の日です。どうぞこの時に今後の土台となる御言葉をお語りください。主の御名によって祈ります。アーメン。本日のテーマは、生徒たちを整え主の教会を立て上げるというテーマで御言葉を取り継ぎます。11節をお読みします。キリストご自身がある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。キリストの証明とキリストの教会の証人。今日覚えたいことは、個人的にですね、私は牧師になりたい、伝道師になりたいという方は危険であります。個人的な証明というよりも、個人的な証明と キリストの体である教会の総会の承認が両方あるときに初めてそれは健全な就任のあり方であるということを今日確認したいと思うんですね。で、工藤兄弟は愛して育てられた東映教会の承認、そして迎えようとされるライトアース教会の承認、つまり個人的な証明と同時にキリストの体の教会の承認を得たということで、それは御心にかなうことであります。すべては主のご計画です。このように偶然はありません。全部は語れませんが、私は最初から工藤さんのことを推薦しようと思ってたんですが、神様の導きがありまして、すぐには導かれませんでした。でもそのことがかえって工藤ご夫妻にとってもまた通るべきところを通られて、私がお声をかけた時にはかえって時見して一番いい時で、今度声がかかったらそこに祈って決めましょうという志が与えられていたそうです。ですから全て本当に偶然はなく、人の目にこう遅く思ったり早く思ったりする中で、神は本当に素晴らしいと崇めております。全てを神が支配し計画しておられる。パウロの証言をお読みします。私は最近ガラテヤの一章15節が響いてまいりました。母の胎にある時から私を選び出し恵みをもって召してくださった神と、パウロは自分自身のことを紹介しています。私はまず自分自身も熊本の地で父と母の間に生まれたわけで、母の胎にある時から農家の長男として全くキリスト教に関係ない、暮らしをしておったんですけれども、この御言葉を適用するならば、私でさえ母の胎にある時から神様を選んで恵みを持って牧師また主を伝えるものとして召してくださっていたんだなと今本当に思い起こすわけです。本日就任なさる工藤元木伝道師はお母さんの胎にあるとこから実は選ばれておられた器であり、恵みをもって本日主ご自身が殺害された教会の牧会者としてお立てになるということを覚えたいと思います。ですからここで大事なことは、このエペソ4章11節の主語は何かということですね。主語はキリストご自身がお立てになった、このことを心に留めましょう。主ご自身が各教会にふさわしい器をお立てになるのであるということです。もちろんそこに至るまではいろんな方がこの関わってはおるんですけれども、最終的な主権者はイエス様で、イエスご自身が各教会にふさわしい器を今世界中に立て続けておられるということです。それは聖徒たち、聖徒たちというのは清められた人というイメージがありますが、そうではありません。もちろん清められ続けるクリスチャンのことですけれども、これは主の十字架の地と聖霊によって性別され、神のものとされたキリスト者を整えてという意味であります。主の教会を立て上げるためにいくつか見てまいりましょう。時間の関係の中で、本当に私が祈りに乗って必要と思うことをまとめさせていただきました。まず他の人を整えるためには、自分自身が整えられ続ける必要があるということをこの44年間学び続けてきました。御言葉がこうおっしゃっています。自分自身にも、自分自身にもが最初ですね。そして他の人に教えることにもよく気をつけなさい。つまり自分自身に教えることがあって初めて他の人に教えることができるという文脈であります。働きをあくまで続けなさい。私は個人的に乗ります。どうぞ工藤伝道師のお働きが長続きしますように本当に本音で祈っています。もう10年、最低10年ぐらいやらないとですね、本物の牧会者にはなりません。まあ私が偉そうに言うのはなんですけれども、本当に44年でもまだ幼子なんですけれども、ぜひここでありますよね、続けなさい。私は工藤ご夫妻を愛して祈ります。 どうぞ長続きしますようにと、もう今から祈ってます。でも一緒に私アドバイザー牧師として、また遠藤先生は魂の親として一緒に寄り添いますから、一緒に励まし合っていきましょう。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たち、ライターズ教会の人たちと救うことになる。この救うは、聖書で使われる時の救いは、主を信じた時の救いだけではございませんで、深い意味があって、この救うには義人成果も含みますから、この救うということはもちろん最初の救いと同時に成長していくということですね。そのためには牧会者自身も教会員も毎朝祈りと御言葉でリボーションで養われる霊的養い、試練の時こそ主の恵みを数えましょう。感謝を記す習慣を持ちましょう。工藤伝道師にもぜひ辛い時恵みを数えて神に感謝してください。弱い弱い私がここまで続いたのは、試練の中でこそ主の恵みを数えて主を賛美し続けたからです。また説教するとき、これから聖書の御言葉に自分がかけ離れていると思うときが必ず来ます。明日説教する資格がないと思うのが本物の牧師だと思います。でもその時私は教えられたことがあるんですね。それはライターズ教会で牧会している時が一番大変だった。母の介護を熊本から呼んで、母の介護をしているうちに10年近づいた時に母の認知症がひどくなりまして、それは私と妻はもう限界でした。その頃ライターズの皆様にはもう本当にライターズの皆さんに祈ってもらったおかげなんですが、もうダメだと思う時にですね、私は母もう本当によく育ててくれて、父が働かない父だったもんで、母が本当に一人で育ててくれたと言っても過言でないほど愛情を注いでですね、認知症になるまではしっかりした母だったんですね。で愛情も深くて、でもそんな母が認知症になって、私は愛のない言葉を投げかけた時に自己嫌悪に陥りましてね、神様私は愛がないです、許してくださいと祈った時に、母が私を呼んだんですよね。週一私の部屋に来て、うん分かったと行きましたらね、母が私に言った言葉を一生忘れません。あなたは牧師ですよね、はい、あなたは牧師なのに愛がありませんと言われまして、で私は母に向かって母と言いました。もう本当にそういうものなんですけれどもね、そういう時に次の日に互いに愛し合いなさいという箇所だったら本当に説教できなくて落ち込みますよね。でもその時に私は神様が教えられたのは、基本的にはもう神の言葉を語る時に自分が全くふさわしいという箇所はないと。だから説教は回収の中にあなたの魂を置いて、その回収と同時に自分自身にも語りかける説教をしなさいと教えてくださった時に、初めて私は説教できるようになりました。今日もそうです。私は回収の中に自分を置いて、皆さんに上から目線で説教するんじゃなくて、自分自身ももう基本となる今日の御言葉を語りかけております。ぜひ工藤先生もそうなさるとますます素晴らしい器になられます。2つ目、整えるのこの言語のもともとの意味ですね。生徒たちを整え、これは深い意味がありましてね、一つの体にみんなを合わせていくというニュアンス、あるいは脱臼にあたると思うんですけれども、外れてしまった骨を戻していくというニュアンス、それを解釈しますと、神から離れていた私たちが神のもとに戻され、本来の位置、神との良い関係の位置に戻されるという意味があるんですね。ですから ライターズ教会がこれから通られることは、私が聖書教会に行った時も、牧会者が就任するという時に起こることは、キリストのお互いが牧会者が与えられることで、もう一度新しい位置に置かれるということなんですね。牧会者がいない時の位置と、牧会者を迎えた時の位置は変わる。そこをもう一回祈り直すチャンスですね、ライターズの皆さんも。そしてと同時に分裂せず結び合わされて、それぞれが神からの賜物を発揮して調和し合って主の教会を立て上げていかれることを祈ります。整えるの言語が使われている箇所2つを見ましょう。1つは誠にふさわしいんですが、聖書66巻の御言葉はすべて神の霊感、神の息吹、別訳では神のご聖霊によるもので、真実な教えと戒めと、この間違った道にだったら元に戻す強制と義の訓練、イエス様の姿に似る訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。この整えられたものはまさに今日の同じ意味で、ここで語りたいことは、最終的には整えられる最大のものは命の御言葉だということです。ですから牧会者も教会も主の御言葉で個人的なディボーションあるいは通読で養われることが基本であり、と同時に牧会者が66巻の聖書の御言葉から毎週祈って祈って、その言語にあたって文脈にもあたって聖書が何を語っているかを語っていかれるなら、必ず牧会者も聞く教会も整えられるということです。だから御言葉が中心ですね。特に最近はいろんな世の風潮の中で聖書とは違うことが、この多様性の認めるということで流行っていますけれども、私たちは多様性を認めますが、何でも良いというわけにはいかないわけですね。聖書が何を言っているかは常にそこに原点立ちましょう。私の失敗、最初の牧会の失敗は44年前のこと。一人一人を御言葉で整える教会形成ではなく、人集めの牧会をしてしまったのです。就任早々でしたが、人数は増えました。私は高慢になりました。天狗になりました。しかし分裂をしてしまったんです。その時主は徹底的に私を高慢を打ち砕き、こうおっしゃいました。あなたは人数集めの牧会ではなく、今後は一人一人を御言葉で養い、御言葉で整える牧会をしなさいと教えられました。それをコツコツと実行した時に、3つの使える教会は成長し、もちろん試練はありますけれども、試練と主の祝福は共存するということを学んできました。また過ちに陥った人を柔和な心でその人を正してあげなさいの正してあげなさいが今日の整えるという意味ですね。牧会者は教会の中で過ちに陥った柔和な人を謙遜な心愛の心で正す役割がある。これは簡単な役割ではないんですが、私もそこを通りました。祈りながら神から勇気をいただいて年上の人に忠告することは大変ですが、そこも通らせられ、鍛えられてきました。勇気と愛を持って牧会しましょう。それによって成長させられると同時に、人を愛を持って正すためには、牧会者自身も日頃から人からの愛の忠告を受けるとき、聞く耳、心を持つ柔和さ、謙遜さが必要です。牧会者も信徒も愛の忠告を聞く柔和さのある教会は祝福されます。謙遜さがある教会は一致を保ち成長していくのです。みんな途上のものです。完成されたものじゃない、欠点のある途上のもの。牧会者と教会が共に交わり、主が育ててくださるライターズ教会として祝福されるように祈ります。3つ目、神と人の前の誠実、神にも人にも謝る謙遜、これが 整えられた人の特徴です。完璧な牧会者はおりません。完璧な信徒はおりません。家族にも誠実でありましょう。誠実に謝ることは尊敬を失わないということを学んできました。神にも人にも謝る謙遜な人は整えられた信徒、整えられた牧会者です。完璧な牧会者信徒は言いません。家族にも誠実にある。失敗から学ぶ証をします。これは有名な話で、私が有名というとおかしいんですけれども、東英教会でも池田先生の国際教会でもライタースでも聖書教会でもしているんですけれども、堀田家の絨毯事件というものがあります。もう皆さんお分かりですが、今日聞いてください。失敗から学ぶ証。ある日、愛する妻がおいしいカレーライスを作ってくれました。しかしその日、私は何を思ったか、皿ではなく丼にご飯をついでカレーを継ぎました。そうしましたら、私の手から丼が転げ落ちまして、見事に新しい絨毯に落ちたのです。その時、私はその前に家族に、今日から新しい絨毯を買った、醤油をこぼしてはならない、納豆をこぼしてはならないと宣言したにもかかわらず、課長である私が最高の大失態をしたのです。その時に私は家族に謝り、おろおろとして自分で片付けたことを生涯忘れられません。その数日後、こんな事件がありました。子供たちがお味噌汁をこぼしたんですね。その時、家族シーンとなりました。で、私もシーンと。そしたら、小さい頃の娘がこう言いました。カレーライスをこぼす人よりマシだよねって言ったんです。で、私は北島康介さんのおっしゃった意味とは違う意味で、同じことを心の叫び、何も言えねえと思いました。しかし、それ以来ですね、私は子どもたちから尊敬を失ったか、そうではない。子どもたちは私の誕生日の日にカードやメールをくれるときに、私はお父さんを尊敬しています。お父さんが私のお父さんでよかったと最高の言葉をくれますが、それは私が完璧な父親だったからではなく、謝るべきときに謝るお父さんだったからだと思うんですね。ですから、教会も牧会者も信徒も、誤りがあったらそれを素直に謝って、互いに許し合う教会として成長されたら素晴らしいと思います。整えられるとは完璧な人になることではありません。それは無理です。神もそこまで要求なさっていません。自分の弱さ、失敗を認める誠実さが整えられた人です。神のご支配の中、失敗から学んでまいりましょう。これは私の宝です。牧会でも失敗ばかりです。でも、そこから学ぶということが宝です。そのような神の人は信頼される。最近、私は一つの悟りをいただきました。ずっとリーダーシップの本を読み続けました。いろんな本を。もちろん、そこには良いことが書いてあった。リーダーシップとは、指導力である、引っ張る力である、まとめる力である、影響力である。全部正しいと思います。でも、最近私にしっくりしたリーダーシップとは何か心に与えられました。それは、リーダーシップとは信頼される力だということです。本物のリーダーシップは信頼される力、信頼されて支えられていく牧会者、信徒の方の前に失敗も誠実にお詫びし、かつしっかり神と人の前に誠実であるとき、それは本当のリーダーシップを発揮できます。今、ロシアのリーダーは、信頼されているリーダーでしょうか。私はそう思いません。このような権力主義ので戦争するようなリーダーが真のリーダーではない。彼は信頼されているリーダーではなく、命が取られる恐れを感じて、みんながただ従っているだけであって、それは本当のリーダーではない。本当のリーダーとは、みんなから心から信頼される人です。そして、信頼される人とは、神と人の前に誠実に生きる姿をみんなが見るとき、ああ、この人は神の器だと 信頼していくのではないでしょうか。私が3つの教会で牧師として信頼されて、こんな失敗の多い私が立てられているのは、私が何か出来栄えの良い牧師だからではありません。ただ神と人の前に誠実であるということは大切にしていることによって、皆さんがついてきてくださっている、あるいは信頼してくださっているということを経験してきました。4番目に、整えられるとは、牧師夫婦の愛をもって真理真実を語る交わり、祈り合いがあるということです。私と妻は夕食後に実践しています。幸いな時です。妻と私は日々語り合い、妻の気持ちを受け止めるようにしています。妻は愛をもって貴重な助言をしてくれます。礼拝の説教への助言も、今日の説教良かったよ、その次にチクッと助言してくれます。今ですね、今日もだったんです今日も起こったことなんですけど、聖書教会はですね、7時から早朝礼拝あるので、5時ごろ起きて整えていくのですけれどもね、7時から説教しますと、終わった後妻も一緒に行ってくれるので、最近ですね、あなた今日メッセージしたあの礼はいらないんじゃないとかですねあれは、あの礼は体の悪い方にはできないから、あなたが運動してるなんて言わない方がいいと今日言われましてね、それで10時半からの説教はもう奥様の説教演習を受けた後の説教でですねまあ恵まれてるなと思ってるんですが、本当にそこまでですね、言ってくださる信徒の方は勇気があって難しいですから、ぜひ奥様遠慮なく、あの信徒の目線でご主人の説教演習愛を持ってなさってください。はい、本当に役立ってます、奥様の支え、ありがとうございますどの牧会者も奥様の支えで 50% いや 80% のおかげであると私は自覚しています。ある有名な先生がですね、謙遜を持って、私がここまで牧会支えられたのは 50% 妻のおかげですとおっしゃったそうです。そこにその方のご友人の牧師たちがこそこそ陰でおっしゃった言葉は何か、あの先生は奥様は 50% じゃないよね、 80% 奥様のおかげだよねとおっしゃってたということを大先輩から聞いたときに、私も 80% 妻のおかげだと自覚しています。それほど私がここで言いたいことは、ご夫婦の正直な交わりの関係が大事だということですね。牧師と信徒の関係も同じです。愛を持って真理を語る前には、相手の言葉、気持ちに耳を傾ける関係づくりが先です。聞く心が先にあって、初めて相手の人は真理に耳を傾けるのです。説教は語る会社を愛して語る、祈りを持って。求道者や信徒と聖書の学びをするとき、私はだんだん変えられてきました。最近も牧会年数とともに、まず相手に耳を傾けるように導かれています。テキスト通りにいかなくても、その方の話を聞くことにしています。以前は違いました。テキスト通り進むのがいい牧会だと思っていました。でも今は違います。テキストが進まなくても、その方の悩みを聞いて、そしてそれに助言を御言葉が与えて、44年の牧会の中でテキストに一回も触れないで、その方の悩みを聞いて1時間半で終わったこともあります。でもそれも大切だと分かりました。つまりテキスト通りにやろうということに縛られないでください。まず相手の気持ちを受け止める洗礼準備は素晴らしいと思います。そこから福音が、真理が入っていきます。まず聞く牧師になるときに、語る牧師になると思います。5番目、整えられるとは、教会の支配者は頭であるキリストのみと認め合うこと、教会では人が支配しないということであります。かつ人からも支配されてはいけない関係を育てましょう。私はライターズ教会でも聖書教会でも大朝でも常にこのことを語り続けています。耳にタコができるほど、教会では人を支配してはならない、人から支配されてもならない、 イエス様のみが支配者であり、互いに使い合う教会であることは素晴らしい。もちろん牧師は支配しないで御言葉を語る、主のお言葉を語る役目があるのであって支配者ではない。そのことを第一ペテロで、牧師は割り当てられた人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範、つまり神と人の前に誠実なものとなりなさい。牧師は信徒を支配しませんと同時に、牧師は信徒の方から支配されてはならない。共に唯一の支配者である主と御言葉にへりくだり聞く一致を保ちましょう。整えられると牧師も信徒も働き、奉仕すべき時と休むべき時には休むということ、心と体を正しく管理することを学んでいる人であります。イエス様はさあしばらく休みなさいともおっしゃいました。イエス様は使わすと同時に休む時には休んでほしいとおっしゃいました。どうぞ牧会者の方に休むべき時には休んでくださいという教会であってください。そうしますと牧会者は長続きして、またエネルギーをいただいて新鮮にまた牧会にすることができます。整えられるとは人のために祈ると同時に、自分の弱さを自覚して、私のためにも祈ってくださいと要請できる人です。私はライターズ教会で、聖書教会で、大麻教会で、私ほど私のために、牧会者のために祈ってくださいとお願いする牧師はいないのではないかと思うほど、どこに行っても祈ってくださいと言います。それはパウロからローマ、エペソ、コロサイ、第一テサロニケ、第二テサロニケにあります。私のために祈ってください。どうぞ工藤先生、私のために祈ってくださいという牧師であってください。ライターズの皆さんは心から祈ってくださる素晴らしい会員です。整えられ続けるとは、協調性と神から与えた自分らしさを保つバランスのある人です。協調性と自分に与えられた工藤先生らしさを保っていく人であってください。すみません、もう少しで終わります。奉仕の働きをさせ、整いながら奉仕をする面と、奉仕をしながら整えられる面があります。私たちは奉仕をしながら成長し整えられる。洗礼の学び、洗礼後の学びがなされないと、整えられないまま奉仕を任せられすぎて負担となって教会を離れる人をたくさん見てきました。逆にふさわしい奉仕を教会の立て上げのために何もしませんと、そこもバランスがなくて、教会に所属しない傍観者となって無責任に教会の賭けを批判する人となるということも経験してきました。お互い神がそれぞれに与えた賜物を見つけ、励まし合い感謝し合いましょう。感謝の心を持って励まし合いましょう。少し飛ばします。教会のそれぞれの部分がその分に応じて、その分に応じてとは、これは人の分であるか自分の分であるか、教会全体が協力し合う文化、これは神の文化を常に識別をするようにしています。私は札幌聖書教会に就任して、このことを説教で申し上げた時、ある教会の方が私のところに、先生、このことをもっと早く聞いておけばよかったですとおっしゃいました。私は今もある方を助ける側にありながら、このことを自分に言い聞かせています。妻とも相談して、ここまでが私の分かもしれないね、そうだね、これはとても役立ちます。人の分、自分の分、協力し合う分、神の分、いつも聞いてください。神様に奉仕してあげるという高慢な心ではなく、神の恵みで奉仕をさせていただいているという感謝の心で使い合おうではありませんか。牧会者は祈りと御言葉の奉仕、伝道牧会を含むことに専念できますように。私はライターズ教会のこの1年の無牧の経験は教会の宝であると確信しています。ライターズ教会の皆さん、本当によくやりました。牧会者がいない中で祈りと御言葉、特に説教だけは他の教会の器 の奉仕を依頼し、それ以外の奉仕は皆さんでよく分担してやられましたね。私は素晴らしいと思いました。ですからどうぞそのことを続けていただきたいんです。工藤先生には祈りと御言葉、そして教会員の悩みに寄り添い、そして求道者と学びをすることに専念してもらって、他のことで今なさっていることを全部牧会者が来たからといって先生に預けなさらないで、もしできたら皆さんが信徒でできる分は、負担であればまた負担と先生に正直に言っていただきたいんですが、お互いにそれぞれの分を果たしてまいりましょう。そして牧会も一人はできませんから、分かち合いグループで相互牧会も続けてください。最後に、教会の大牧師であるキリストは教職者と信徒を組み合わされ、つなぎ合わされ、伝道と教会の立て上げに用いられます。お祈りをいたします。天のお父様、主の教会である薩那井ライトハウス教会を立て上げるために、主の御言葉で整えられ、牧会者も信徒も自分の分に応じた奉仕を通して主の教会が立て上げられますように、本日ライトハウス教会に主が立てられます工藤伝道師と奥様が祈り支えられますように、工藤伝道師ご夫妻と教会員の方々が整えられ、愛によって結び合わされ、協力、良い協力関係で主の教会を立て上げていかれますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それではここで換気をしたいと思いますので、ちょっと窓を開けていただきたいと思います。それではこれから工藤元基伝道師の就任式を執り行います。小板先生、よろしくお願いします。
ただいまから伝道師就任式を執り行います。式辞を述べさせていただきます。私たちの大牧者であるキリストは、私の教会を建てると宣言され、教会の中に伝道師を、牧会者を建て、群れを導く務めを与えられました。伝道師の務めは、祈りをもって聖書の真理を教えることにあります。さらに神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、和解の務めを与えてくださいましたとあります。人々をキリストによる悔い改めと神に対する和解に導くことができますように。牧会者の務めは、大牧者である主イエスキリストにあってのみ全うすることができます。では工藤伝道師、前に来てください。聖約の時を持ちます。誓約をいたします。あなたはこの教会の伝道師に就任しようとしています。神と教会の前に次の誓約をしてください。3つのことをお尋ねしますが、最後にまとめて誓約をお願いいたします。あなたはこの教会の伝道師として召されたのは、神の恵みであり導きと確信し、ただ主の栄光のためにその身を捧げる決意がありますか。あなたは聖書の御言葉を学び、真理に固く立って熱心に福音の宣教に励み、人々を教え導く務めを遂行することを約束しますか。あなたは御言葉の奉仕にふさわしい生活をし、人々を愛し、教会の純潔と一致と平和のために忠実にその務めを果たすことを約束しますか。
神と教会の前で務 慎んで約束いたします。
では今日そのまま教会の方、体調の悪い方お座りのままで教会の方お立ちください。教会の方の誓約を神の前にお願いいたします。二つのことをお尋ねしますので最後にお答えください。あなた方が選んだこの愛する教師はあなた方の伝道師として主から使わされました。心から感謝し喜びと敬意を持って受け入れることを約束しますか。伝道師の務めは福音宣教と御言葉の説教に励み聖書に従って教会を導き進め戒めることです。謙遜をもって聞き従い伝道師に与えられている重大な責任のために祈り支え助けることを約束しますか。感謝します。ではお祈りをいたします。聖なる全能のお父様、すべてのものを創造しこれを治めたもうあなたの皆を賛美します。私たちはあなたが選ばれた工藤伝道師をこの教会の牧会者としてその職務に就かせてくださったことを感謝いたします。どうか愛する工藤先生を聖霊で満たし御言葉で満たしふさわしいものとして用い続けてください。大変な時つらい時神に打ち明け教会にも祈り合い互いに信頼し合う教会として導いてください。一人一人教会員と牧師ご夫妻が愛し合い結び合わされて主の教会が立て上げられるようにと同時に完璧な人はいませんので上から目線で裁くことなく互いに弱さを打ち明け祈り合う教会となりそこに新しい方が導かれてもその方々がここに主の愛を感じる教会となりますように尊い主の御名によって祈ります。アーメン。これをもって伝道師就任式を終わらせていただきます。
それでは賛美をご一緒にしたいと思います。229、キリスト教会の主よ。 それでは献金の時といたしますけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げください。それでは少し換気をしたいと思います。よろしくお願いいたします。感謝の祈りを鈴木美智子姉妹にお願いいたします。
お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。長い冬を乗り越えさせてくださり、今日本当にこのような素晴らしい暖かい陽気の中で新年度を迎えることができ、また私たち喜びと感謝を持って礼拝と伝道師就任式を行うことができましたことを心から感謝いたします。神様、私たちは約2年余りの間本当に困難な中を取りました。コロナの問題に加えて、さらにこの1年間の間は無録ということで、ライトハウス教会にとっては初めての経験でした。本当に、困難を覚えたり、また失望を感じたそのような時もあったかもしれませんけれども、一度も行き詰まったり本当に窮してしまうようなことがなく、すべて本当にあなたが必要な助けを与えてくださり、備えを与えてくださり、むしろすべてのことを益に変えてくださったことを心から感謝いたします。本当に、私たちが今まで教えられてきた通り、本当にあなたの御言葉が真実であるということを、教会員の皆さんと共に経験できたことを心から感謝します。またコロナの中で、いつもあなたが私たちを慰め励まし、また知恵と忍耐を与えてくださり、いつも守り導いてくださったことを心から感謝いたします。あなたの愛を今まで以上に深く知ることができましたことを心から感謝いたします。また神様、この困難な中を通して私たちが自分の弱さと賭けを顧みる、そのような機会を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちは今日工藤ご夫妻を迎えて新しいスタートを切ろうとしております。本当に喜びと希望にあふれていて、期待もあって、本当にやる気にみなぎっていて、また本当に皆さん工藤先生ご夫妻を支えていきたいという気持ちが今とても強いですけれども、実際には、私たちは本当に弱く、足りないところがたくさんありますから、自分たちで進んでいくことはできません。どうか私たちがいつも御言葉の上に立って、本当にあなたを見上げて、あなたに委ねて歩んでいくことができるように助け導いてください。工藤先生ご夫妻を与えてくださったことを心から感謝します。そして、私たち一人一人を整えて教会を立て上げるために用いてくださることを心から感謝いたします。どうか あなたのご栄光を表すためにライトハウス教会がますます用いられていきますように心からお願いいたします。 すべてを感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは唱詠271番四庫聖霊のを歌います。お立ちできる方はお立ちください。その後、堀田先生から祝祷をいただきます。
どういたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが工藤ご夫妻の上に、本日お集まりになったお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。
お座りください。それでは今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。スクリーンか手法をご覧ください。今週の御言葉、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。エペソ人への手紙4章11節12節。はい、ありがとうございます。